今日2冊持ってきたんだけど、サクッと切ります。まず1冊目がクリス・アンダーソンのフリー、サブタイトルが無料からお金を生み出す新戦略ということで、今回ちょっとフリードミューの話をしたので、それにまつわる話でということでちょっと持ってきたんだけど、まずこの本は知らないかな、2人は、
うん、
知らないかな、結構ね多分ベストセラーとかになってるんだと思う、日本でも、まあ、世界各国で結構売れてる本で、でこのクリス・アンダーソンって人がもともと、まあ、今もだけどワイヤードっていう雑誌の編集長で、ワイヤードっていうのはテクノロジーを専門に、まあ、そこからデザインだとか経済だとか、まあ、いろんな話を、まあ、特集してる雑誌で、結構伝説的雑誌なんだけど、その編集長で、でこのフリーが2作目で、1作目がロングテールっていう本を出して、で最近3作目のメイカーズっていう本を出したんだけど、それも多分バカ売れ商品で、うん、ロングテールっていう言葉とかはかなりその専門用語なんだけど、そういう言葉を広めたんだよね。
長い締めだ、
うん、長いし、恐竜の尻尾って言って、うん、まあ、ネット社会になって、今まで見向きもされてなかった商品が、例えばアマゾンとかをイメージしてみると分かりやすいかな、うん、すごいニッチな商品って店頭とかに置けないじゃん、うんうん、いろんなコストとかの関係で置けないから売れないもので、で例えばいろんなお店、いろんな業界の商品をグラフで横一列に並べてみると、売れ筋商品というのはもう一部であって、でそのだもうほとんどの商品が売れない、でそれをグラフ化すると恐竜の尻尾みたいな、こういうだんだん下がっていく曲線を描くからっていうことで、そういう言葉があってっていうのをまあ広めたりだとかね、ちょっと脱線しちゃうからあれだけど、まあ、そういうのを、特集したりだとかもしてたんだけど、このフリーっていうのをはですね、単純に今俺らもいろいろ関わることが多いと思うけど、まあ、例えばフリーフェス無料でイベント参加できたりだとか、フリーダウンロードで音楽を聴きたりだとか、 YouTube とか、まあ、無料で動画見れたりだとか、いろんなところで無料で、まあ、やり取りをする商品だとかっていうものがあって、それについて書いてて、実はそういうものを特集してる、描いて、取りまとめてる資料とか、まあ、書籍っていうのがあんまり今までは実はなかったじゃんね。なんでかっていうと、その経済学とかってずっと昔からあったんだけど、その基本的には金がどう動くかだとか、うん、という話が中心になるから、まさか無料のものは経済じゃないでしょみたいなところもあって、あんま注目されてなかったんだけど、今それが変わってきてる、変わってきてるのはネット社会が変えてるっていう部分もあるんだけどっていうことで書いてて、まあ一言で言うとすごい面白い本です。、うん、でまあ俺もそういうイベントきっかけでっていうので、まあ、前から見たかった本があるんだけど、まあこのすごい分厚い本ですわ、まあ言ったら400ページぐらいあるんだけど、まあ、コラムみたいなのもあってね、途中でちょこちょこで、そこにはどうしてこういうものがタダになるのかっていうのを、うん、まあ、1ページとかで分かりやすく説明してるんだけど、まあ無料になるもの言うね、航空料金、車、医療ソフトウェア、株式売買手数料、電話番号の案内、講演会、音楽 CD、教科書、自転車貸し出し、大学の授業とかね。
大学の授業、
うん、大学の授業行ってみようか。じゃあちょっと大学の授業でね、カリフォルニアのバークレー校っていう大学があって、そこの授業をね YouTube で無料配信してるらしいじゃんね、一部で。その無料配信っていうのが、まあこれ本が2009年に出たんだけど、2009年の時点で200万回視聴されてて、すごい注目を浴びて、でなんでまずそういうことができるのかっていうことなんだけど、まあ普通に 授業を受けたら1年間で3万5000ドルも払わないといけないんだけど、そんなことしてメリットあるのかっていうことなんだけど、メリットあるよっていうふうに言ってるんだよね。あとなんでかっていうと、講義だけが大学の教育ではないっていうことで、単純にその動画見たらまず、あ、この授業面白いなと、この大学ちょっと入ってみたいなとか、学生だとか、まあ親だとか、まあもしかしたら子供入れたいとか思うかもしれないっていう意味で評価が上がるし、当然大学の授業っていうのは授業を聞くだけじゃなくて、その同じ授業を受けてる学生間でいろいろ勉強したり、その授業が分からなかったところっていうのは後からその先生自体に質問したりだとかで、そういう利益が得られるというか、そういう情報交換がより学生を高めるしっていうので、それ以上の価値が実際大学行きはあるし、で単純にこの先生のまあ知名度も上がって、その人の授業が本になったりして、それがまあバカ売れしたりだとかということで、その副次的な効果があるんだよね、その無料返して。でそういうことも例えば特集したりだとかで、俺ら単純に無料のものっていうと、なんかいや実はまあそれ無料だけどどっかでなんか損があるんじゃないかだとか、うん、無料だから質が悪いものなんでしょうだとかいう、そういうイメージとかもあるし、まあ実際にそういうなんだろう要素もあるんだけど、まあ、それ以上のものが見返りがいろんなところであるし、言っても無料ってすごく人間にとっては魅力的で、その無料が人を動かす力っていうのはすごくって、まあ、それを元にいろんなものを変えていけるんじゃないか。それはまあ既成のメディアだったりとか、今ある一部の人が儲けているようなビジネスモデルっていうのをもうちょっとお金が単純にない人とかにも行き渡らせるようにすることによって、利益はちっちゃくなるかもしれないけど、広く全体からちょっとずつお金をもらうっていう仕組みが作れるだとか、そういうことをまあ言ってるのかな。まあここまででだとちょっとあまり深くはないんだけど、ちょっとね細かくなるけど、単純にそのフリー無料経済っていうものの4つの仕組みっていうものが大きく分けるとあって、説明すると、一応一つが直接的内部相互補助って言って、なんか商品があって、この商品を買うとなんかこれが無料になってついてきますよだとか、 DVD を1枚買えば2枚目はタダだとか、そういうやり方、無料にするもののその不利益分っていうのは別の商品が保管してるよっていう、トータルで利益がちゃんと出てるよっていうやり方が一つあります。それはまあよくある
フリーの名古屋みたいな
の
そうだ
ね、そういうものだとか、あともう一つが三者間市場って言って、テレビとかが分かりやすいかな。俺らはテレビとか無料で見てるし、もしかしたらドミューンとかもそれに近いかな。無料でものを見てるんだけど、それっていうのは誰か、まあ、広告主だとか誰かがお金を払ってて、で俺らが無料でそれを見たことによって、まあ、広告のバナーだとかいろんな、まあ、例えば音楽の DJ の、 そのライブだとかが配信されてたら、あこの人の音楽もうちょっと聴いてみたいな、音楽買おうかなっていうふうに思って、実際に買うことによって間接的に誰かの利益になってるっていうか、まあ、その業界が潤うみたいなところがあって、それも一つフリーの市場だよと。でもう一つがなんかソフトウェアだとかで無料で使ってて、まあオンラインゲームとかもそういうのがあるかな。
課金制
これ以上使うと課金されますよだとか、
最初は無料だけど、
そうアップグレード版だとか、なんかプレミアム版と通常版みたいな、通常版が無料、プレミアム版は有料。
ニコニコ動画やね。
そう、ニコニコ動画が
プレミアムあるよね。
で別にそこまでじゃない人っていうのはほとんど、で 95% が無料で十分って思ってる人なんだけど、一部のその有料 の、 あの顧客によって他の無料の人たちを賄ってるっていう、そういうのがフリーミアムっていう言葉で言われてるみたいじゃんね。で最後4つ目っていうのが非貨幣経済って言って、そもそもビジネス云々じゃなしに単純にそのまあ社会的に貢献したいんだとか、あのエコを進めたいんだとかっていうことで、なんだろうな、例えば中古市場みたいなもの、無料でいろいろそういう登録した人だけがあの善意をもとにやり取り、商品をやり取りできる、
お金じゃないところに
目的があるっていう、そういういわゆるボランティア精神みたいなところを持ってやってる人たちもいるし、そういうモデルっていうのはお金にはなってないんだけれども、単にそれをじゃあそれをあの金を取った場合にどのぐらいのお金の動きがあるんだっていうのでカウントするとかなりのものになるよだとか、いろんなのがあって全然研究されてないよと、ちょっと調べてみましたよ。で調べたらあのそういうのも全部ひっくるめて、オンラインじゃない含めて、だいたい2009年時点で3000億ドルぐらいの市場があるんじゃないかっていうふうにこのクリスさんは調べてて、っていうのがちょっとここまで本の紹介で、単純にそのドミューンのイベントっていうのはやっぱりなんか誰かがお金払ってんだよね、パイオニアとかそういうところが、
まあ、広告スポンサーがついてお金出して、
出してるし、さっきなんかノイズのアーティストなんてほとんど知られてないじゃんって話をしたけど、そういう人らの CD が多分今年は今までよりかちょっと売れてんじゃないかなと思うんだけど音楽業界全体が長い目で見てあのもっともっと潤うように、いい音楽が広く伝わるようにっていう、そういう善意もあって、
あれはまあ募金もね、メインのあれだもんね、
出演料もあれ
なんだね、多分ないんじゃないかな、全部
そうそう、で、まあ俺ら参加者が分かる範囲っていうのはちょっと限られてるんだけど、あの募金が少ないっていう声も一方であったんだけどね、フリードミムは、だけど湯川さんは多分まあ当然そういう募金もあった方がいいんだけど、それを目的にやってるわけじゃないよ、来てくれてありがとうっていう風に言ってるし、そういうまあなんだろうな、単純にドミューンっていうのがすごく知名度が今あって、一部の人たちにどんどん広がってて、タワーレコードとコラボでまた配信を、番組チャンネルを1個作ってやり始めたんだけど、でその発表っていうのがフリードミューンの時にこういうのありますんでっていう風にみんなに発表されたんだけど、それっていうのも完全にもうビジネスにつながったんだよね、タワーレコードっていう普通の大手レコード会社が金払ってもいいからあのうちの番組作ってくれ、
レコード会社もね、厳しいもんね、
うん、
レコード会社じゃないですか、そうそうそう、レコ屋も厳しいからね、
でそういう、
そうだ
よね、最近ねその音楽の違法のダウンロードとかそういう、まあ、刑罰化だとかあったんだけど、業界全体で今音楽市場どんどん停滞をしてる、CD も売れなくなってるし、
前だよね、CD 売れないって、
当たり前だよ、で、まあ、それに歯止めをかけようと、ね、そういうネットで音楽を提供するものというか、まあ、フリーで勝手にダウンロードしちゃうものにあの刑罰をかけようということで合法化されたんだけど、今そういう停滞している中でも上がってる分野っていうのが、デジタル音源のダウンロードとライブやん。なんでライブが増えるかっていうと、実はなんか俺ら YouTube で、昔は全然そんな情報入ってこなかった。ライブ行かないと入ってこなかったというか、よく詳しいことは CD 買わないと分かんなかったんだけど、今はちょっと気になるアーティストはすぐ調べれるよね。で、調べるし、CD も買うんだけど、もっと知りたいっていうふうに思ったら、やっぱライブ行くし、実際に結果として YouTube が出てきても、ライブ行く人は増えてるんだよ。っていうのはそのマイナスの効果じゃなくてプラスの効果になってるんだよね、間違いなく。
日本はその辺がまだ下手くそだよね、なんとか CD で金取ってやろうっていうさ、思っとるじゃん結構。アメリカなんかも今フリーでミックステープ出して、そっからアルバム出したりとか、そっからライブやったりする、でそこでもう CD よりもそのライブで儲けるっていう、多分ビジネスモデルが結構確立されてるような気がするし、 アメリカのなんかミュージシャンの長者番付とか見ると結構もうライブで儲けてる人が上位に結構来てて、その CD とかよりもやっぱりライブでやってるから、そういう風にもう目先を変えていかないと、いつまでもその CD 売ろう CD 売ろうって思ってさ、違法ダウンロード規制しようとかやってもさ、そこじゃ違法ダウンロードが問題じゃないじゃん、CD 売れないのって。違法ダウンロードできないんだったら、じゃあ別にダウンロードしないで多分終わっちゃうだけだから、景気が悪いのにそんな3000も出してさ、 CD よ買わんやん、みんな。そういうところをもっとちゃんと目先を変えていかないと日本もダメだよね、多分ね。
そう、それに近いことをまさにこのクリスさんも言ってて、の中国とかブラジルが今そのフリー市場っていうのがすごいみたいだね。でアメリカとかも一時期はもうどんだもうどうにかして規制しよう、まあ TPP とか今それに近いことやってるんだけど、あの規制しようと思ったら無理っていうのはマイクロソフトのビル・ゲイツだとか、うん、あとまあ Google とかそういう Yahoo だとかそういう人たちもだんだん燃え始めてて、もう頭の切り替えし始めてるじゃんね。でクリスさんが言うのは、昔のあのいわゆる物だよね、物質の経済だったら下がるには限度あるもの、まあ、あのお金、まあの価値っていうものは下がることはないんだけれども、あのビット経済、その分子のレベルでの、まあ、いわゆるデータだよね、情報経済っていうのはあの最終的には無料に行き着くっていうふうに予言してて、実際に俺らちょっと違うかもしれないけど、ハードディスクだとかってさ、年々下がってるよね。でかい容量のものが、あの、なんだろう、1年前、2年前の半額、倍の容量が半額で買えたりだとか、そういう時代で、年々安くなってたり、パソコンも安くなったりしてると思うんだけど、そういう感じで、だんだん、その、なんだろう、未来の価値を見据えて、もう、それだったら今のうちにもう下げていたり、価格を。もうそういうビジネスモデルを作っておいて、あの細く長く利益を得ていこうっていう、そういうビジネスモデルを提案したりして、まあ、そこが実際に成功してるんだよね、まあ、Google とかが入れ、っていう新しい視点じゃないんだけど、そうしたものが得られたし、実際に俺らの身の回りでもそういうのが先端的な、まあ、ドミューみたいなところだとかはチャレンジしてるのかなっていうので、そういうのやっぱ批判の声もあるけど、あのやっぱ潰しちゃいけないのかなっていうふうには思うよね。まさあんまりあれだね、そういうところは疎いというか、
あの人間だからね。まだ俺音楽をダウンロードしたことはない。
やっぱその不安があるのかな。どういうことなんですか、クレジットカードで引き落とされるの
とか、
そういうのとか。
そこは不安はあるかもしれない。いや、たまに、まあ、買い物はたまにはするけど。そうだね、もうあんまり信用してないから、まだまだ信用してない、まだ自分の目で見て買いたい、すべてを。
場合分けがあるよね。
場合分けはあるね。値段もあるし、場合分けもあるし、
未だにやっぱレコードがいいんだ、音楽はみたいな、そういう人もいるし、実際に今そういう部分もあるから、
まあ確かにレコード探すのが楽しいっていうのもあるし、でももうこの CD が欲しいと思ってんだったらインターネットは早いと思っちゃうし、
なるほどね、
レコヤに行っていろいろ探して、あこんなのもあるっていうのはまた違うかもしれないし、でも実際ネットは安いしね、
そう、
でそれは人件費ないもんだって、店舗のさ土地でもないし、
価格自体も安い、
うん、
本当送料とかも、
送料とか無料になるし、大体
アマゾン無料だも
んね、送料がかかるとまあそこもまあ良し悪しだけど、基本的に既製品だったらさ変わんないじゃん、同じものだったら、そういうものはネットで買っちゃうかな、一個一個個体差があるようなものとかだとそれは目で見て買いたいとかは結構、
ちなみにそういうマサのためにですね、俺は読んでないんだけど、その最近今年それこそ先月ぐらいに出したこのクリスさんが出したメーカーズっていうのはまさにそれに応えてると思う。製造業の未来っていうテーマで、
ああ
多分こんぐらい分厚い本をまとめてて、それ売れてるから今めちゃくちゃ、ぜひ読んでみて、
ね、
今度紹介してみてください。はい、ということでとりあえず一つ目は以上です。